日の聖書箇所は使徒の働き7章17節から37節。
新改訳聖書の第2版をお持ちの方は新約聖書の219ページ、第3版をお持ちの方は239ページです。朗読いたします。使徒の働き7章17節から37節。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、神はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの父祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをアロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して、乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日、彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのか、と言いました。すると、隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日、エジプト人を殺したように、私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは、逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40年経った時、御使いがモーセに、シナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ、行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海で、また40年間荒野で不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者を あなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。本日はこの箇所から小沢牧師にモーセの信仰と題してメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを今招かれてここに座ることが許されました。お一人お一人を帰り見てくださり、今主ご自身が豊かにあなたの命の御言葉をお語りくださいますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今朝の使徒の働き7章を続けて見てまいります。今日はその途中を見ておりますので、一体これはどういうことの中でこんなことが語られているのか、いきなり読んだのでは分かりにくいところがあります。少し背景を説明をいたします。で、それは6章から続いてきていることでありまして、それはまず言葉に関することがそこにありました。日本では、方言というものはありますけれども、ほぼどこへ行っても日本語が通じ、みんな日本語を喋っている、そういう国であります。で、イスラエルも同じでありました。もともとはそこに住んでいるイスラエルの人たちは全員がヘブル語という言葉を喋っておりました。ところが歴史の中でいろいろ戦争をくぐっていきますと、その戦争で負けた国は強制的に外国に移住させられていく、そういう制度が昔ありまして、イスラエルはそういうことを何度も経験をいたしました。親の世代はヘブル語をしゃべるのですが、外国に住むようになりますと、子ども、孫の世代は、だんだんそれを忘れてしまいまして、そこの現地の言葉であるギリシャ語を、しゃべるのが普通になってしまいます。で、やがて今度は、お前たちは国に帰ってもいいよという許可が出ますと、自分たちの故郷であるイスラエルにその子孫の子どもたちが戻ってくるわけですが、ヘブル語はしゃべれない。ギリシャ語だけを喋ることができると、そういう人たちであります。そうしますと、イスラエルの国に、ヘブル語を喋る人たちと、ギリシャ語しか喋れない人たち、2つのグループが、できてしまった。それが、この6章の中に出てきた話でした。で、それはどういう影響を与えたかといいますと、教会の中でもそのことが、当然出てくる。喋る言葉の違いによって2つのグループができました。小さな教会のうちはそれで良かったのですが、だんだん人が増えてきました。で、当時、教会は、貧しいやもめのところの方に、食事を届けるというそういう、支援活動をしてて毎日その食事を届けていたのですが、ある時、ギリシャ語を使うユダヤ人から、そのやもめの方に方に食事が届いていないという苦情が上がってまいりました。言葉が違うわけですから、どうしてもコミュニケーションがうまくいかなくて、そういうことが起きたのでしょう。それで、教会は早速話し合いをいたしまして、組織の立て直しをいたしました。それまではあんまりこう、きれいに組織が分かれておりませんでしたけれども、やはり食事を届けるそういう組織をきちんと独立させましょうということで、そのリーダーになったのがステパノという人であります。で、ステパノはギリシャ語をしゃべる人たちが集まっている、そういう地域に行きまして、どういう問題が起きているのか、自分で調べようといたしました。で、そこにはユダヤ人だけれどもギリシャ語しか喋れない、そういう地域ですから、そういう人たちがたくさんおります。 でその中から教会に来る人たちも出てきましたが、多くの人たちはもともと信じているユダヤ教を信じております。ですからステパノが、いつもこう自分たちのところに来ますと、やっぱりあまりいい気持ちがしないわけですね、何やってんだろう、そういう、こう疑いの目で見るようになります。でだんだん、それでもステパノが来るわけですので、もう嫌がらせをしようということでステパノを捕まえまして、難しい質問をするわけです。信仰に関する質問をするんですが、ステパノは、非常にその質問に対して聖書を取り出して、聖書にこう書いてますよということできちんとこう反論していったわけですね。そうするとますますこう腹が立ってくる。もうこっちはやっつけようと思って、質問したのに、向こうはもうきちんと答えてくるわけですので、こちらの面目が、プライドが傷ついてしまいます。それでとうとうこのステパノに反感を持つ人たちは、警察に訴えまして裁判にかけさせるわけです。それがこの7章で、その裁判が始まっていくんですけれども、そのステパノが裁判の席でどんなことを語っていったのか、それが7章になるわけです。では一体ステパノはどんな罪で訴えられていたのか。2つの罪で訴えられておりました。それが6章に書かれております。ちょっと前と後ろを逆にして順番を逆にいたしますけれども、まずそれは6章の14節に書かれております。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。この彼というのがステパノのことですね。こういう、これは偽りの証人なんですけれども、こういう証人を立てて、彼はこういうことを言ってるぞ、何言ってるかと言いますと、聖なるところ、つまりこれは神殿のことですけれども、ステパノは白昼堂々人々に対して神殿を壊してしまえというような危険思想をばらまいている。非常に今で言えばテロリストと言われてもいいようなですね、そういう言われ方をしていたんですね。これが、訴えられた理由の一つ目であります。で、二つ目はその一つ前13節にあります。お読みいたします。カギカッコの中ですが、この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。聖なるところと立法とに逆らう、言い換えれば神様に逆らっているということであります。でもしステパノが、神様に本当に逆らっているのならば、立法によればそれは死刑ということになります。で、実際ステパノはこの後この石打ちの刑で殉教をしていくわけであります。こういう2つの罪で訴えられましたステパノですが、じゃあそのステパノはどのようにこの裁判の席で弁明していったのか。前回はその7章の最初のところを見まして、今日はその2回目にあたります。で、この今日の箇所の17節にはこうあります。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従ってとあります。で、これは前回触れたところであります。あらかじめ神様がアブラハムに語っていた約束のことを指しております。どんな約束であったかといいますと、それは7章の6節にあります。お読みいたします。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ虐待される。いろんな人たちの名前が出てきますので、一体誰がどうなってんだかって、ちょっと初めて聞く方には混乱するかもしれません。これは旧約聖書の中にある創世記というところにある話をステパノがコンパクトにまとめているところであります。イスラエルの人たちにとってこのアブラハムは自分たちの祖先、父親であるという意識を強く持っております。 で、そのアブラハムに対して創世記を見てみると神様はこう語っていたんだということをステパノは思い出させるんですね。彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ虐待される。で、この言葉を聞いたアブラハムはこの光景を見ることなく墓に葬られました。しかし実際この事件というんでしょうか、このこと出来事はアブラハムのが死んでから、まあ、およそ400年経った時でありますけれども、神様が語ったと起きていくわけです。まあ、それがこの今日の箇所になるわけですね。アブラハムの子孫は、まあ、飢饉という大きな出来事があって、それでそれから逃れるためにエジプトに移り住むという、まあ、そういうことのきっかけにしてエジプトにずっと住むようになっていくわけです。最初は良かったのですが、だんだんイスラエルの人たちそこで増えていきまして力をつけていきます。まあ、今でも問題になります。移民問題というのが今大きな問題になっておりますけれども、最初少ない人数の時は全然歓迎されるんですけれども、だんだんその人たちが人数が増えて力を持つようになると、あのやつらのせいで自分たちは暮らしが良くならないとか、そういう不満の吐け口にされてしまうわけですね。エジプトでも同じことが起きました。で、とうとうどんなことが起きたかといいますと、当時の王様ファロは一つの命令を出したんです。イスラエルの人たちがこれ以上エジプトで増え広がらないようにという政策を打ち立てました。で、どんな政策かといいますと、男の子が生まれたら全員ナイル川に投げ込めというそういう命令を出すんです。まあとんでもない命令であります。けれども王様が出した命令でありますから、もうどうするかとみんなもう大変なことになりました。で、ちょうどその命令が出た時にモーセが生まれました。で、自分の子供を好き好んでナイル川に投げ込むというような人は誰もいないわけですね。この父親母親はこの赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんを隠しながら育てようとしました。3ヶ月間はなんとか隠したんですけども、だんだん大きくなっていきますと近所にも分かっていくわけです。そうするともう隠しようがない、もう非常に悩みましたが、もう隠すことができないというその時にある一つの決断をいたしました。小さな船を作りまして、その船に、まあ、船といっても本当にこの赤ちゃんが寝かせられるような小さな船であります。それにモーセを入れました。ナイル川に流すんですね。で、もうこれはそのままでもう死んでしまうわけです。ところが、まあ、これはもう神様の不思議な見業でありますけれども、その川に流されていくときにたまたまパロの娘が川で、水遊びっていうんでしょうか、涼みに来てたんですね。で、それでこう小さな船が流れていくのを見まして、そのしもべたちにあれを取ってきなさいと言われて取らせたら赤ちゃんが寝かせられていた。で、パロの娘はそれを見まして自分の子供として育てることにした。で、結局モーセはそのようにして、40年間エジプト人と同じようなタイム、いやむしろ貴族として恵まれた生活を送っていったんです。そういうことが出エジプト記に書かれております。で、じゃあそれで一生モーセが そういう境遇で一生涯を暮らしたかというとそうじゃない。40歳になった時にある事件が起きました。モーセは貴族でありますから何も働く必要はありません。たまたま町を歩いて、いた時にイスラエル人が、エジプト人から、暴力を受けていたのを見まして、それを見かねてモーセは止めに入るんです。で、おそらく、殺すつもりはなかったんでしょうけれども、モーセはそのエジプト人を殺してしまうわけです。そうやって相手を助けたつもりになりました。で、今日の箇所にも書かれておりますけれども、 で翌日そのイスラエルの人たちのところに行ってみたら、もう自分はあの仲間を助けたんだから歓迎されるのかなと思って行ってみたら、あの思いがけない言葉を、まあ、投げつけられてしまいました。お前はエジプト人を殺したんだから自分たち、まあ、イスラエルの人たちも殺そうとしてるんだろう、お前は仲間ではないと言われてしまいました。ということはモーセ、どうなったかといいますと、自分はエジプト人を殺したわけですから、まあ、犯罪者になりました。エジプトの警察から追われることになります。そしてまたイスラエルの人たちからはお前は自分たちの敵だとやっぱり追われるようになりまして、結局エジプトの中には住めなくなりまして、彼はまあ、ミディアンの地という、まあ、エジプトから見ますと非常に遠いところに逃亡生活をするしかなくなってしまったんです。でたまたまそこで知り合った人の家に転がり込んだという状態ですね、まあ、そこで、そこの人の娘と結婚しまして羊飼いとなって暮らしていった人であります、まあ、そこでまた40年間経ちました。つまりモーセが80歳の時大きな転機が訪れました。モーセが羊を追ってアラノをこう歩いていた時に、向こうで不思議な光景がありました。まあ、芝が燃えていたとあります。芝といってもアラノにある木でありますから、本当に灌木っていうんでしょうかね、小さなというか背の低い木でありますが、それが燃えている。で燃えているけどずっと燃えていて、それが燃え尽きない、おかしいなと思ってそばに寄ってみましたら、神様がモーセ、モーセと声をかけて、一体何事かと思っていたら、神様がこう語りました。33節であります。あなたの足の靴を脱ぎなさい、あなたの立っているところは聖なる地であると書いて、神様は語りました。でモーセが立っておりましたのは、いつも羊を追っている荒野であります。まさかそこが聖なるところであるなどとモーセはそれまで一度も考えたことがあります。ところが今突然神様から、あなたは聖なる地に立っているんだ、靴を履いてそこに立っているのととんでもない、足の靴を脱ぎなさいと言われてしまいました。これは何を意味するのか、なぜステパノはわざわざこのモーセのこの出来事をここで語り始めたのか、まあ、もちろんこれは裁判の席についている裁判官、それを訴えている人たち全員がよく知っている箇所でありますから、もう暗記している箇所でありますね。その箇所をわざわざこういう細かくステパノが語る理由は何か、ここにある、一つ目ここにあるわけです。先ほどステパノはどんな罪で訴えられているのか確認いたしました。その一つは、聖なるところ、まあ、建物の神殿をステパノは壊していいんだと言っている、まあ、そういう罪で訴えられておりました。つまり訴えた人たちは聖なるところというのは建物の神殿であると信じて疑わないわけですね。しかしモーセの時何が起きたのか、あの箇所には何が書いてあったのか、聖なるところとは一体どこであったのかよく見なさいとステパノは言っているんです。アラノ、昨日まで、何にもなかった、まあ、今も何も見えないけれども、突然神様からあなたは聖なるところに立っているんだと言われました。そこに神殿があるわけではありません。つまり聖なるところとはどういうところか、神様がご臨在しておられるところが聖なる場所なんです。神殿、立派な神殿を建てたから、だからこの神殿が聖なるところであるというふうには自動的にはならないということを言っているんです。 まあ、私たちも観光名所とか言って、有名な歴史あるお寺とか神社とか、まあ、外国に行きますとやっぱりそういう教会とか、そういう建物を見まして、うわすごい立派ここ、最近はなんて言うんでしょうか、まあ、パワースポットという言葉があるんだそうですけれども、北海道神宮もパワースポットの一つなんだそうですけれども、そういうところを行きますと何か神様がおられるんじゃないかって言って、こう聖なる場所のようにみんな思っておりますが、もちろんそういうところもあるかもしれませんけれども、でも立派な建物イコール聖なる場所ではない、必ずしもイコールじゃない。ステパノはそれを言っています。神様が臨在するところ、それはアラノでさえもそういう場所になるんだと言っております。これがステパノの弁明の一つであります。続いてこの神様がモーセに語ったところ、続いてまた見ていきます。34節を読みいたします。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそう。でこの神様がモーセに語った言葉の意味について、ステパノが35節で説明をしております。その35節を読みします。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになった。先ほども少し触れましたけれども、モーセはイスラエル人が虐待されているのを見て、そのイスラエル人を助けたとき、みんなは、イスラエルの人たちは、モーセを自分たちの同胞である、仲間であると、受け入れてくれるに違いない、理解してくれるに違いないと信じて疑いませんでした。まあ、エジプト人を殺してしまったけれども、自分は、良いことをしたとさえ多分彼は思っていたと思います。まあ、そうやって、まあ、自信を持って、自分はイスラエル人だけども、エジプト人として育てられてきた、でもいやもう自分はイスラエル人として生きていくんだとこう、まあ、彼の人生を変えようとして自分はイスラエルの仲間だからと思って翌日そこへ行ってみましたら、誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのかと厳しい口調で責められてしまいました。つまりお前はモーセは俺たちの仲間じゃない、いやむしろ俺たちを裁きに来たんだろうというような言葉を投げつけられてしまい、おそらくモーセは非常なショックを受けたはずであります。まあ、そうやってモーセはミディアンの地に逃れていくわけですが、でもやっぱりこの言われた言葉、投げつけられた言葉は彼の生涯ずっと心のところに刺さっていたと思うんです。あの言葉によって自分はエジプトから逃げ出さなきゃいけなかった、すべてのものを捨てて、もう何にも裸同然でこの逃れなきゃいけなかった、非常に忌まわしい記憶であります。思い出すのも苦しい。まあそういう時、皆さんそういう言葉、多分皆さんもあると思うんですね。生涯いろいろ生きておりますと、あの人のこの言葉、もう思い出すだけでも腹渡が煮えくり返るとか、すごいこう苦しくなる。だからもう思い出したくないっていう言葉を皆さんは心の中に封じ込めている。そういうものあるんだろうと思いますが、モーセはそれを抱えておりました。40年間それはもう思い出したくないと思っていたんですが、でもその思い出したくない言葉を今神様からモーセは聞くことになっていきます。ステパノは 言いました。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを使わす、つまりどういうことか、神様の計画はどういうことであったか、イスラエルの民に拒まれたモーセを神様は解放者として改めてエジプトに使わすんだ、これが神様の計画ですよと言ったんです。イスラエルの人たちはお前は支配者や裁判官にお前を誰がしたのかと、まあ、言っておりますが、ステパノが言ったのはこうです。35節、支配者また解放者としてですね。この似たような言葉なんですけれども、言葉が違っていることに、まあ、目を留めてください。人々はお前は裁判官になろうとしているのかと拒みましたが、そうじゃない、神様はモーセを解放者として使わそうとしていた。これがステパノの解説です。このことからステパノは何を言おうとしたのでしょうか。神に逆らっていたのは一体誰だったのか、まあ、ステパノはその罪でお前は神に逆らっているんだという罪で訴えられておりましたが、では誰が神に逆らっているのか、ステパノだけが神に逆らう罪で問われなきゃいけないのか、あのモーセのことから分かるのは、神から使わされたモーセに逆らっていたのはイスラエルの人たちでありました。でもこのモーセの出来事、この使徒の働きの時代から見ればかなり昔の話であります、まあ、1500年ぐらい前の話であります。そうしますと、いやあれはもう遠い祖先がやった話ですよ、自分たちの、まあ、先祖たちは、モーセに逆らうというとんでもないことをやりましたが、あれは、先祖がやったことで自分たちは関係ありません、自分たちは、ちゃんと神様に従っておりますと言い逃れできるんでしょうか。まあ、私たちは なんとなくそういうことを言いたくなるわけですけれども、しかし聖書はそんなに甘くないんですね、まあ、甘くないという言い方は、適切かどうか知りませんけれども、極端なというか最も分かりやすいことを言えば、聖書はこう言ってるんですね。アダムが犯した罪の責任、あれは確かにアダムが神様に逆らって罪を犯したけれども、その罪の責任は私たちにも問われている。あれはアダムがやったからもう私関係ありませんとは言えない。あなた方はそのアダムの罪を引き継いで生きて生まれてきているんだと言われまして、神様は私たちに対して罪の責任を問いかけてくるんです。なのであれは自分たちの先祖がやったことだから自分たちは関係ありませんとは言えない。そんな言い逃れは通用しないんですね。ということは私たち、まあ、イスラエルの人たちもそうですけれども、全員神様に逆らっている、まあ、もちろんステパノもその中に含まれております。自分はそこから安全なところにいて、お前たちは逆らっている、私は大丈夫と言ってんじゃない、ステパノもその一人なんだと言いつつ、あなた方も神様に逆らっているんですよということを言おうとしています。立法によれば神に逆らう者は石打ちの刑で殺されます。じゃあモーセに逆らった、神様にから使わされてきたこのモーセに逆らったイスラエルの民は殺されたのでしょうか、裁かれたのでしょうか。ステパノは何と言ったか、まあ、もう一度35節の最後を読みますと、支配者また解放者としてお使わしになった、神に逆らいまたモーセに逆らった人たちに対して神様は改めてもう一度 モーセを支配者また解放者としてお使わしになった。神に逆らった者にさえ神様はもう一度解放者を与えてくださるんだと言っているんです。人々はそんなこと分かりません。お前は裁判官になろうとしてるのか、お前は私たちを裁こうとしてるのか、支配者になろうとしてるのかと拒みましたけれども、そんなふうに神様に逆らう者に対しても神様は諦めないで解放者としてモーセをお使わしになりました。これがモーセに語った神様の言葉からわかることであります。そのモーセが、今日の箇所の37節で人々にこのようなことを語りました。この37節にあるこの二重鍵括弧の部分ですけれども、これはもともと新命記の18章に書かれている箇所を、ステファノが読み上げているところですね。この37節のところをお読みいたします。神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この言葉も別にステファノが自分はこの言葉を覚えているからそれを自慢して言ってるんじゃなくて、この言葉イスラエルの人たちみんな知ってるんです。暗記してる。この言葉によってイスラエルの人たちはイスラエルに神様はやがて預言者を使わせてくださると信じているんですね。で今も今の時代昨年イスラエルに行ってきましたけれども、今のでもユダヤ人、人たちユダヤ教の人たちは救い主、預言者をイスラエルに使わせてくださると本当に信じております。この言葉を土台にして彼らは信じているんです。だからこの37節は非常に大切な御言葉、彼らにとって御言葉であります。じゃあそのモーセが語った私のような一人の預言者っていうのは誰であるのか、ただ単に使わしますよって言われてもですね、いや誰がそれなのか見分けがつかないわけですね。これだけそこでモーセは2つのこの見分ける特徴を挙げました。2つあるんです。で1つ目はその預言者、やがて使わされる預言者の1つ目の特徴は、あなた方の兄弟たちの中から出るって書いてですね、つまり全く知らないところから突然やってくる、ある日突然天から降りてくるとか、全く知らないような、外国人がやってくるというんではない。あなた方と同じ姿をした兄弟である。つまりあなた方の中に住んでいる人ですよ。あなた方と本当に同じような生活をしている人が預言者として使わされるんですよ。で私たちはこの方が誰であるか知っているわけです。この方こそ、イエス・キリストである、ナザレ人イエスと呼ばれる方であると知っているわけです。でナザレ人イエスという言い方があるんですが、それはナザレの田舎者という意味ですね。これも昨年そのナザレの村に行ってきました。本当に田舎であります。小高い丘に小さな集落があって、そこで羊を飼ったりブドウを育てたりして生活して、そういう村でありました。で、イスラエルの国全体から見ますとナザレというのは、日本で言えばどこに当たるんでしょう。あまり地名を挙げるとそこに住んでいる人には失礼かもしれませんが、私は岩手出身だから言いますけれども、東京の人から見た岩手の山の中のようなイメージであります。つまり田舎者イエスという呼ばれ方をしたわけですね。でこのイエス様はご存知のようにヨセフとマリアの子として育てられて、そこで成長していきました。ですからあなた方の兄弟たちの中から出る、 このモーセの預言の通りでありました。じゃあその預言者の特徴の2つ目、もう一つあります。それは私のような一人の預言者と書いてあるんですね。で、私のような、つまりモーセのような一人の預言者を立てますと言っています。さて問題なのはモーセのどこと同じかです。先ほどモーセの生涯簡単に説明をいたしました。モーセは生まれた最初の日から歓迎されなかったんです。パロからイスラエル人の子供、生まれたら男の子は川に投げ込めという命令の中で生まれてきた。それで実際に川に彼は流されてしまった。大人になってからも彼は、同胞のイスラエル人からは拒絶され、エジプト人からも犯罪者と言われました。そういう生涯を送った人であります。じゃあイエス様はどうであったか。イエス様も、クリスマスの話で皆さんはよくご存知ですが、馬小屋で生まれて貝羽桶の中に寝かせられて、あれモーセとよく似てますね。でそこで可愛い赤ちゃんだなと思っていましたけれども、やっぱり、その時の王様ヘロデが、このイスラエルの王様が生まれたということを聞きましたので、これは大変だ、生まれたばかりの赤ちゃん、いや2歳3歳ぐらいまで の赤ちゃんまで含めて全員殺すんだという命令を出したんです。でイエス様はそれでイスラエルに住むことが危険になりましたので、一家でエジプトに一時避難しなければならない、そういうふうに追われていったんです。子供の時からイエス様は命を狙われていました。そしてイエス様が大人になって、その生涯宣教活動を始めますと、すぐに今度は大祭司や律法学者たちから敵であると見なされまして、最後は十字架に追いやられていきました。ステパノが言おうとしているそのモーセの生涯から、なぜこれをここで語るのか、そのことを言おうとしているんです。あなた方はあなた方の先祖も、そしてあなた方もモーセに逆らってきたんだ、そしてそれと同じことをイエス様にしたんだ、あなた方は神様に逆らっていた。ステパノはそのことを言おうとしました。もちろんステパノが、自分はその罪から逃れている、自分は神様に従ってきたんだと言っているんじゃないんです。ステパノもその一人である、そしてあなた方もそうであるという立場で語っております。なぜこんなことを言うんでしょうか。神様にお前は逆らっているんだと聞いて気持ちの良い人は誰もいないはずです。ステパノは自分の命が惜しくなったので、なんとか、訴えている者の間違いを正すためにこう言おうとしたのか、ただ自分の命を守るために言ってるんじゃないんですね。あなたは神に逆らっているんだということが、実は私たちにとってそれを認めることが、もし認めるならばそれは恵みとなると言っているんです。なぜ恵みになるのか。神に逆らうものは死刑だと立法にあるじゃないか。先ほどモーセの箇所もう一度読んでください。神様は誰のところにその解放者を使わすと言ったか。人々が拒んだこのモーセを解放者としてお使わしになった。神に逆らう者に対して神様は解放者、救い主を与えるんだと言ったんです。私たちはどうでしょうか。 私たちは神様に従ってきたのでしょうか。いや、もちろん聖書を知っている方ならば、あ、私はなんとか神様に従いたいものだと、まあ、願うと思うんです。で、なんとか最初は努力しようとするんです。よく祈って、よく聖書を読んで、教会に行ってとか、いろいろとこう、それがこう神様に従う、一つの手順であると、まあ、みんな最初思うわけですね。で、最初は従っているつもりがなんですが、でもよく見ますと、自分の中に神に従えない何かがある。従わせないようとする何かがあるんです。それに気がついたとき、まあ、私もそうでした。愕然といたしました。神様を信じていたはずなのに、どうして神様に従えない自分がまだいるのか、信仰が弱いのかと、まあ、自分を責めました。しかし、実はそれが私たちの本当の姿なんです。救われたとしても、なお神に逆らい続けていく、まあ、言ってしまう。どんなに努力しても そこから逃れられないというのが私たちなんです。パウロもそこで悩んだんです。パウロもはっきりそのことを書いた。であれば私たちはなおさらであります。だから神様が解放者を私たちに与えるんです。私たちはその時、じゃあ何をすればいいんでしょうか。一つだけすればいいんです。いや、やれることは一つしかないと言った方が正確かもしれない。私は神様から使わされた方を十字架につけて殺したものです。あれは2000年前のことでした。私たちの先祖がやったことでしたが、でもあそこに自分もいたんです。あそこにいたのと同じことを今私は他の人にしてしまったんです。なんとかそのことを直したい、取り戻したい、許しを得たいと思いましたが、もうどうしようもない。全部が壊れてしまいました。めちゃくちゃになってしまいました。もう私はそこでどうすることもできないんですと、もし神様の前に言うならば、神様はその言葉を受け止めてくださるんです。よく言ってくれた。あなたが言ったことは真実です。あなたのために私は解放者イエス・キリストをあなたのところに使わします。あなたをそうやって救い出しますと言ってくださるんです。モーセは普段何にもない、ただの荒れ野だと思っていたその場所に立ったとき、ある日そこが聖なる地であると言われました。思い出したくない言葉を神様から言われたとき、そのところから再出発するんだよ。お前は自分たちの支配者や裁判官になろうとしてんのかと言われたあの言葉からモーセは再出発する。実はそこに神様の恵みがあったんだ。私たちもどこかで苦しんでいたでしょう。あの言葉、この言葉、いろんな言葉で苦しんでいたでしょう。しかし神様はそこから再出発させてください。そこが神様の臨在する場所になっていく。驚くべき神様のご計画だと思いますが、私たちは今その神様のご臨在を覚えているんだろうか。教会に来たから神様がいるとは限らない。私たちの心がどうであるのか、私たちはどのような言葉を持って神様に告白していくのか、一人一人に今問いかけてくださっております。お祈りいたします。天の父なる神様、 私たちのうちには何があったのでしょうか。表向きは良い人になろう、人に好かれる人になろう、間違いはしないで、よく気がついて、よく褒められるように、評価されるように頑張らなくてはと、いろんな思いで私たちはがんじがらめになり、徐々に本当の自分、弱い自分、傷つきやすい自分、いや悲しいことを抱え込んでいる自分をどこかに押し込めて苦しくなっていたかもしれません。でもあなたは私たちを解放者として、私たちのところにイエス様を使わせてくださる、その苦しんでいるものをただイエス様の前で告白しなさい。私たちは確かにあなたに逆らっていました。どうすることもできないところで苦しんでいましたから、どうか主よ助けてください。どうかそのようにして、本当に子供のように私たちの思いを正直にあなたの前に告白することができますように。そのところにあなたが解放者としてくださって、その瞬間その場所を聖なるところとあなたは呼んでくださる、その恵みに私たちは預かることができますように、一人一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。